ちごグリーンインフラ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9282いちごグリーンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はいちご投資顧問株式会社上席執行役グリーンインフラ本部長ヒーロー高吉さん、聞き手は井上哲夫さんです。この番組は3月11日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。続きましてはいちごグリーンインフラ投資法人 IR プレゼン、証券コードは9282いちご投資顧問株式会社上席執行役グリーンインフラ本部長のヒーロー高吉さんにお話をいただきます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。引き続き井上哲夫さんにお任せいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。9282いちごグリーンさんですけれども、皆さんもJリートっていうのはかなり、認識は高くなってきたと思いますが、インフラファンドとして第2号の上場を果たされたのがいちごグリーンさんです。でもう前もって言っておきます、配当利回り分配金ですね、分配金の利回りが昨日現在で6.7% です。すごい高いです。じゃあなぜそんなに配当利回りが高いのか、いくつかいろんなキーワードがあります。機関投資家もそうですけど、20年という言葉も一つの、テーマになるかもしれません。それではまずですね、ヒーローさんに東京証券取引所のインフラ市場についてご説明いただければと思います。
ご紹介ありがとうございます。いちごグリーンインフラ投資法人を運営しておりますいちご投資顧問のヒーローでございます。まずインフラファンド市場ですけれども、今日まさに3月11日大震災を契機にしまして、日本のエネルギー政策安全性のところに大きく舵を切りました。その中で再生可能エネルギー発電に関します固定価格の買取制度、これが2012年に施行されています。これと機を一にしまして、東京証券取引所の方でですね、プラファンド市場の創設に向けて各種検証が始まりまして、2015年4月、今からおよそ2年ほど前になりますが、この時期にインフラファンド市場が創設されました。1号案件が昨年の6月上場を果たして、我々1号グリーンインフラ1号グリーンが2号案件として昨年12月に上場したという形でございます。皆様おなじみのリート、こちらと運営の仕組みは非常によく似ております。リートが不動産で運用しまして、投資主の皆様に収益を分配するという形でございますが、インフラファンドの方は再生可能エネルギー設備をはじめとしましたインフラ資産、これを保有しまして、この運営で皆様投資主の皆様に収益を分配していくという仕組みでございます。
はい、太陽光パネルの持ち主になるって考えてよろしいですか？
は
い、
そうですね、まさにおっしゃる通りで、太陽光発電設備に皆様のお金を投資させていただきまして、そこからの収益、これを皆様にお返しするという仕組みです。
はい、いちごグリーンインフラ投資法人としての概要というものをちょっと教えていただけますか？はい、いち
ごグリーンですけれども、昨年12月1日に上場いたしました13発電所、北海道から沖縄まで全国に分散して13発電所を購入いたしました。発電所の取得価格は約100億円でございます。パネルの出力合計は 25.8 メガということで、メガワットという規模が1メガというのはですね、大体大人の野球場分ぐらいの広さにですね、パネルを敷き詰めたのが1メガでございますので、25個分ぐらいの野球場ぐらいの広さにですね、パネルを引いた設備、これを合計で13発電所でこの大きさになりますが、13発電所を持っているという形でございます。まあ、徐々に際しまして、まあ、こういった設備を買ったわけなんですが、基本的な運用のコンセプト、これは環境に優しいクリーンエネルギー自給に貢献し、かつ安心して皆様に長期保有していただける安定的な運用と、これを運用の基本コンセプトにしております。従いまして、皆様の15年後のですね、お子様の大学資金ですとか、お孫さんの大学資金、皆様の将来の年金資金、こういった った運用の目的には非常に資する商品じゃないかなというふうに考えておりますし、そのためにとにかく安全安心長期の保有に耐えるという仕組み作りをしております。
で発電所の取得価格合計100億円、13発電所とありましたが、はい、でこの13発電所というのは、はい、それで実績として安定的に稼働するというふうに分かったものを、はい、ファンドの方で買ったっていう、
はい、中国グループが作り込んだですね、非常に健康な設備、これが1年以上稼働して安定的な稼働を確認できたものを今回13発電所を組み込んだという形でございます。
分かりました。まず投資法人としては特徴いくつかあると思うんですけれども、
はい、いちごグリーンですけれども安定性と成長性の両面を追求していければと考えております。まず安定性ですけれども、先ほど少しご説明させていただきました国によります、固定価格の買取制度ですね、これが20年間の売電の単価を保証しております。発電量に伴いまして収入は変動はするわけなんですけれども、その発電単価ですね、この単価自体が固定されております。発電量はですね、大体もちろん晴れの日もあれば雨の日もあるわけなんですけれども、30年間のですね気象データ過去の気象データとほぼ同じような動きをいたしますので、安定的な収入、これが固定価格買取制度によって保証されております。2つ目がスポンサーでありますいちごグループの強みでございます。いちごグループですけれども、今発電所全国に40カ所弱、北海道から沖縄まで展開しております。雪がある北海道ですとか、それから強風の沖縄などこの発電所をですね、気候に合わせまして確実に管理していくと、これが15年20年長期に保有していただく際に非常に重要になってきますので、その意味でいちごエコエナジー、これが開発にあたってますが、オペレーション能力、これが一つ安定的な要因になるかと思います。それからいちごグループですけれども、今40カ所弱120メガ前後のですね案件を開発または運営しているという状況になっております。この13発電所もその中に含まれておりますが、120メガ、こういった形のパイプライン、これがいちごグリーンにとっても将来の成長のためのパイプラインになってまいります。そして最後もう一つ投資主の皆様にですけれども、今回賃料形態でございますが、発電量に伴いまして上下がございます。発電のいい年には上振れしますし、発電のちょっと悪い年には少し下振れしてしまうというのがありますが、発電が大きく下振れするような年、20年に一遍とかですね、そういった時にはオペレーターによりますですね、最低保証日射量の仕組みがありますので、下振れはある程度一定の支えがある、その一方で大きく上振れ20年に一遍のいい日射量だよといった時には大きく皆様の利回りが好転するという仕組みになっております。これに伴いまして安定的ないちごグリーンの収益を、資産の大半が発電資産でございますので減価償却費が大きくなりますが、この減価償却のうちの 40% をですね、安定的に現段階では利益超過配当という形で配当に回していきたいというふうに考えております。この3つの大きな特徴がいちごグリーンの安定性と成長性の両面を支えていると考えております。
今2つ目で、ですのでこれから資産規模が大きくなってきたら、それが速やかに購入するスポンサーのラインはあるということですね。はい。
ご指摘の通りで、先ほどちらっと申し上げましたように、太陽光発電設備、設計して作り終わって、でやはりその土地土地の気候などに左右される部分がありますし、それからあと電気製品でもありますので、動かしてみてしっかり動いてみてという部分がありますので、いちごグリーンとしてはですね、とにかく安全性ということで、1年間安定稼働が確認できた設備、これを組み込む形になっておりますので、従いましてここに今いちごグループのパイプラインといいますか、メガソーラーの開発案件が載っておりますが、 このライムグリーンになっている案件が今回いちごグリーンがすでに組み込んだ13物件でございます。その一方で少しライトブルーになっている案件がすでに開発が終わってるんですけれども、まだ運営が1年以上経ってないという発電所です。こういったところが今後の組み込み対象になってくるかと思いますし、それから今現在建設中の案件、これは白い案件ですね。関東最大級の43メガというのが越後昭和村越生というのがございますが、群馬県ですけれども、こういったものは今白抜きになっておりますが、これが今現在建設中の案件という色分けになっております。現段階では13発電所なので、なかなか分散、北から南までにそこそこ分散したつもりではいるんですけども、なかなか13物件で全て分散効果を出すというのは難しいわけなんですが、今後こう組み込み案件が増えてくる中でですね、東京電力管内、需要の大きな東京電力管内の案件も増えてきますので、はい、需要ともある程度マッチングさせ、かつ北から南までのポートフォリオという形の地域の分散と、その需要地に合わせた個数の分散、こういったところも進めていけると考えております、
はい、そしてオペレーターとしての実績も一応あるということですね、はいはい、先ほどインフラファンド、リート、それぞれのリスクってあると思うんです
か。いちご投資顧問では、いちごオフィス、それからいちごホテル、そしてこの3本目のいちごグリーンが特化型の運用商品3本目という形でございます。いちごオフィス、いちごホテル、こちらのリートの方はですね、ある程度やはり景気の波を受ける、景気がいいとき、それから旅行客数などが多いときにはいちごホテルですとかいちごオフィス、こちらの収益は上振れ傾向になるという形がございます。その一方でいちごグリーンの場合はもう本当に安定収益という形でございますので、景気の波を受けないという商品でございます。したがいまして、景気が良くなっていくというふうな形で、あれば、いちごホテル、いちごリートの方が少しパフォーマンスが良くなるでしょうし、それからいちごグリーン、これはデフレの環境では非常に大きな強みを発揮するという部分があるかと思います、はい、
大切な収益ですね。この収益のところをですね、その構造のところをちょっと教えていただきたいんですが、
は
い、
ここがいちごグリーンの収益といいますか、賃料構造になっております。ここで P50 というふうに書いてありますが、平均的な日射量の点線のところですね、これが業績予想の前提になっておりますが、ここを中心に平年並みの日射量よりも上振れするとですね、運営費用を除いた全額が投資主の皆様に収益としてもたらされます。で、これを下回りますとですね、収益が少し下振れしてしまう、分配金も下振れしてしまうというリスクも出てきます。その一方でですね、この P50 という平年並みの日射量、これは30年の統計を取ってみますと、いろいろ異常気象なども報道されてますけれども、あまり大きくぶれないという形がございますので、それが安定的な収益の源泉になります。ただそうは言ってもですね、これだけ異常気象などが報道されるとですね、下振れも心配だというご指摘もあるかと思います。そういったご不安に応えるためにですね、ある程度のところで最低日射量という仕組みを入れておりまして、一定の下振れの際、これにはオペレーターからの保証を入れておりますので、下はある程度のところのフロアがある、その一方で上振れした際には一部のコストを除きまして、投資主の皆様に取っていただく、分配するという仕組みの賃料体系になっております。
この P50 っていうのは、P って何、パーセンテージなんですか、
はい、
P は、
はい、パーセントといいますか、パーセンタイル50ということでですね、
はい、100年のうち、
はい、統計的に100年のうちで50年達成できる数字ですので、おおよそ平年並みというふうに、はい、お考えいただくのが P50、うん、で P85 という数字がですね、ちょっと分かりづらいんですけども、
これ100から引いた方がいいんじゃないですか。100年のうち15年ぐらい起きてしまう可能性のあるところを最低限
数値という形ですね、おっしゃるとですね、
考え方よろしいですか、はい、それで、
で P85 という言葉になってしまいますとですね、はいはい、なんか100でなくて 85% 保証してくれるのかと、はい、平年並みの日射量の 85% 保証してくれるのかというふうに勘違いされる方がいらっしゃるんですけども、100年のうちで85年で達成できる日射量というのはですね、うん、平年並みの日射量の大体 95% から 96% ぐらいなんですね。
ぐらいそこに行くんですね、
はい、ですんで、はい、下振れの際の収益は、うん、平年並みの収益の、まあ、95% ぐらいのところの収益は確保されていると。
じゃあ20年に1回ぐらい起きるところがこの基本賃料としてオペレーターが保証してくれるということですね。
そうですね、オペレーターの保証が入ってます。
でそこのところを元にして、はい、分配金、の、予想というものができていると。
そうです、
そういった考え方です。
はい、
じゃあ、 先ほどあの 6.7% と私申し上げましたが、はい、その 6.7% っていうのもこの P50 のところのラインで、はい、
そうですね、
見込みとして出されてい
ると、はい、来年、6100円弱ぐらいのですね、うん、分配金利回りを分配金を、うん、予想しております。これがはい、いわゆる平年並みの日射量が発生した際の、予想という形でございまして、はい、これが、すごく良ければですね、例えば7000円を超えていくというふうな形の分配金になっていくかと思いますし、はい、その一方でもしですね20年に一遍ぐらいの悪い日射量になってしまったとしてもですね、だいたい5000円近辺の分配金になるかなというふうに考えております。
なるほど。大元のところにありますいわゆるフィット、固定価格の買取制度のところ、はい、ちょっとご説明いただけますか。
は
い、
皆様ご存知かとは思いますが、2012年度にですね買取価格単価当たり、まあ、40円で始まったこの制度でございますが、徐々にですね、パネル価格の下落ですとか建設の習熟度のアップに伴いまして、コスト建設コストなども少し下がってきてということで、それに伴いまして買取価格の方もですね36円32円と下がってまいりまして、新年度は21円という形になるかと思います。ただ弊社が組みました13物件に関しましては、もう今後残りの年数20年弱でございますが、ここの年数に関しましては40円ですとか36円32円固定されておりますので、それをベースに収益予想なども組み込んでおります。その一方で先ほど申し上げたようにこういうふうに価格が下がってくるという部分、今後の組み込み案件に関しましてはですね、新しい単価、それで利回り感弾きまして新規の物件は組み込んでいくという形になりますので、既存の投資主の皆様の分配金、これを毀損するような形での組み込みは考えてないということでございます。
それからこの3月までに、はい、きちんと一応これもらっておきながら、はい、実際その電力会社と契約を結んでない場合って執行することになってますよね。
はいはい、
となると本当にやる気がある、やるんだっていう会社っていうのは、はい、これからも事業選別がきちんとしやすくな
る、はい、おっしゃる通りですね。うん、まあ、我々、いちごグループでは、まあ、長期にわたってエネルギー事業を展開していきたいというふうに考えているわけなんですけれども、うん、そういった事業者にとってみますとコストダウンの努力もありますし、それから新年度、はい、そこで権利が取り上げられてしまう方も当然いらっしゃるわけですが、その一方でですね電気の系統が、まあ、かなり埋まってしまってたのがですねまた開放されて入札などになってまいりますので、そうすると系統が空いてればですね、また発電事業を新たに展開するということもできるというふうに考えています。
なるほど。それでですね、どうしてもここのところを説明していただきたいのが利益超過分配金、この利益超過分配金のお話をしていただけますか。はい、
賃料体系のところで申し上げましたように最低保証の日射量の仕組みなども入っているものですから、いちごグリーン非常に収益的には安定しておりまして、その安定的な収益から減価償却費を引いた部分、見かけ上の利益というふうな形になります。しかし減価償却費ですけれども、設備が大半なものですから非常に大きくかかってまいります。ただその減価償却費はですね、実際のキャッシュアウトがある費用ではございませんので、安定的にキャッシュフロー入ってくる部分、ここのうちの 40% 相当をですね投資主の皆様に現段階でお返ししていきたいというふうに考えております。まあ、今後案件などをさらに買っていく段階ではこの 40% という数字が多少ずれてくる可能性はあるかもしれませんが、現段階では 40% 相当を投資主に還元していきたいというふうに考えておりまして、利回りという形でいきますと来期が6091円を現段階で見ておりまして、1589円の利益配当と利益超過配当が4502円という形になりますが、 4502円の利益超過配当部分に関しては基本的に税金がかかりませんので、1589円の方に税金がかかるという形でございます。個人投資家の皆様が特定口座に保有していただける形でありましたら、証券会社の方で自動計算という形になりますので、利益配当のところにだけ課税されるというふうにお考えください。
これはNISAとか、はい、口座、総合口座の場合は証券会社が計算してくれると、はい、いうことなんですね。じゃあ業績予想のところをお話しいただけますかね。
業績予想でございますが、この2017年6月期、これは運用期間7ヶ月で少し変則になっておりまして、利益分配金が791円、利益超過分配金が2626円、合わせまして3417円を見込んでおります。で、通常の1年決算、中国グリーンの場合は気候の変動、その影響も受けてしまう可能性が短期の決算にすると出てきてしまいますので、安定的に皆様に長期保有していただきたいということで、運用期間12ヶ月でございますので年1回の配当でございます。2018年6月期になりますと、利益配当で1589円、利益超過配当で4502円ということで、合わせました利益特徴あたりの分配金は6091円という形になります。現段階の株価が昨日9万400円というところでございますので、逆算していただきますと 6.5% を大きく超えるような利回り感になっているというところでございます。
なるほど。となると5760円がネットのキャッシュとして見込まれる、はい、ということでよろしいですか。はい、ご来場いただいた皆様に一言最後にいただければと思います。
いちごグループですけれども、このいちごという言葉、これは一期一会から来ております。皆様、投資主の皆様とも一期一会の思いでですね、15年20年長く安心して保有していただける商品作りをいちごグリーンしてきたと自負しておりますので、ぜひぜひ皆様ご検討いただければと思います。いちごグリーンのホームページなどに行っていただきますと、13物件の発電所、これがどういった稼働状況なのかというのがリアルタイムで表示されますので、リアルタイムでどういった形で動いているのかなというのもご確認いただけますし、それから各地の気象情報などもモニターカメラで見られます。こういったところもですね、皆様の安心して長期保有していただける一つの材料として提供していきたいというふうに考えておりますので、リアルタイムでこういったデータを公表している会社もないかと思います。その意味ではとにかく一つずつ皆様投資主の安心長期保有に応えていくために日々努力していきたいと思いますので、引き続きお期待いただければと思います。本日はご清聴いただきまして本当にありがとうございます。
ここまでは証券コード9282いちごグリーンインフラ投資法人 IR プレゼンをお送りいたしました。お二方に大きな拍手今一度お送りください。ありがとうございました。ヒーローさん、井上哲夫さんでした。ありがとうございました。いちごグリーンインフラ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9282、いちごグリーンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。